説教、感謝と賛美で鈴木光牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は成人祝福式ということで、皆さんで一緒に新しく成人を迎えた、兄弟を祝うことができて本当に感謝でした。また今日ちょっと都合によって、ね、来れない方もありましたけれども、その場所にあって祝福を祈りたいと思います。で、成人祝福式だからというわけではないんですけれども、ちょうど順番に読んでいる今日のこのルカの福音書のところが、イエス様と生きるっていうこと、その信仰の旅路どういうものなのかってやっぱりよく教えてくれているところだと思ったので、そのまま今日はこの箇所を一緒に読んでいきたいと思っています。ということで、じゃあ早速今日の御言葉をご一緒に開いて読んでいきたいと思います。新約聖書の142ページ、ルカによる福音書の17章の11節からのところ、ご一緒に見ていきたいと思います。新約聖書、聖書の後ろの方にありますので、142ページのところご覧ください。じゃあ、読める方はぜひご一緒に声を出して読んでみてください。11節から13節ですね。最初11から13をご一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。はい、このように言っています。まずどういう状況かっていうことからですけれども、エルサレムへ登る途中って書いてますね。イエス様は普段ガリラヤって北の方で生活してますけれども、エルサレムの都、南の方にある都の方に向かっていきます。で、サマリアとガリラヤの間を通られたってこういうふうに言ってますね。ガリラヤはイエス様が普段いるところで、ユダヤの人たちがたくさん、ほとんどユダヤの人たちが住んでる。一方でサマリアっていうのはどういうところかっていうと、同じね、その地域にあるんだけれども、もともと同じ民族だったけど途中で分かれていった人たち、これがサマリア人という人たちですね。で、新約聖書を読んでいるとちょくちょく出てきます。良いサマリア人の例えとか有名ですね。なんで有名かっていうと、その特徴がよく出てきているからですね。で、このサマリア人の人たちとユダヤの人たちはすごく仲が悪かった、これが一つのポイントですよね。もともと同じ民族だったからっていうのもあるかもしれない。近ければ近いほどね、お互いにこう憎み合うときにそれが大きくなるっていうのはあったりしますね。そういうことで、普段だったらすごく仲が悪いサマリア人、でもイエス様はそういうところもね、普通に通るし、場合によってはね、そのサマリア人の人たちが癒されるっていうこともある、そういうことですよね。で、今日はそのサマリア人だからっていうことは、そこまで、重要ではないんですけれども、いずれにしてもそういう地域を通ったところで重い皮膚病を患っている人たちが登場します。で、この人たちは一体何なのかっていうと、重い皮膚病の人たちなんですよね。で、なんか不思議な表現だなって感じがしますけれども、理由があって、旧約聖書の中ではこの重い皮膚病っていうのは結構重要なね、病気として出てくるわけですね。で、この重い皮膚病になった人は祭司がちゃんと診断をして、で、これは確かに重い皮膚病だなってなったら、もう隔離生活になるんですよね。社会から切り離されて生活をしなければならなくなる。で、この開けなくて結構ですけど、レビ記の、ね、13章14章のところにそういう話が詳しく書いてありますけれども、この重い皮膚病になった人たちは、隔離されるから、もう普通の町では住めないんですよね。完全にその病気の人たちだけしか一緒に住むことができないって、そういうふうになる。しかも、うつるといけないからっていうことなんでしょうけれども、ちゃんと分かるようにして普段生活していないといけない。重い皮膚病の人は外を出歩く場合は、私は汚れてますからねって言いながら歩かなきゃいけない。こんな悲惨なことあるかねって思いますけれども、そうなんですよね。見た目もちゃんとそれが分かるような格好をしてなきゃいけない、こういうふうに決まってるわけです。だから自分は汚れたものだなって思っているし、周りもそういうふうに扱うし、そして普段はみんなと一緒にいることはできない。 まあ、どんなにか辛かっただろうかなって想像がつくような、あるいは想像を絶するような、それがこの重い皮膚病の人たちだったということです。でこの人たちが10人集まってきていて、遠くからイエス様に声をかけます。ここでも書いてありますね、12節から13節のところにかけて書いてあります。遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げた。まあ、何でか分かりますよね。そういう状況だったから、あの近づいちゃいけないんです。だから遠くから大声で、届くように、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。まあ、口々に、あるいは声を揃えて10人が叫んだ。まあ、悲痛な叫びですよね。思いが伝わってくるような、そういうところだったと思います。まあ、ちょっと興味深いのは、この後、まあ後での話になりますけれども、10人癒されるんですけれども、戻ってくるのはサマリア人の1人だけだったって書いてますね。で逆に言うとね、この10人の人たちは、普段は仲悪いユダヤ人とサマリア人でも、病気という共通項があるから一緒にいるんだなと思って、あ、これは非常に興味深いなと思いました。まあ、でもそういうところはあるかもしれないですね。もう民族がどうとか言ってられない、もう本当に苦しい立場に置かれたこの10人ということですよ。何か本当にこう悲痛な感じがね、すごく伝わってくると思います。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。心からの叫びですよね。憐れんで、私たちのことを分かってくださいって、こういうふうに言うわけです。で特に、まあ、今日最初に心に留めたいポイントは、この彼らの叫びの中から、イエス様というこの一言ですね。イエス様って彼らは呼びかけたんですよ。で、まあそうでしょうって皆さん思うかもしれないんですけど、私は最初ここ読んでちょっと違和感を感じたというか、おって思ったんですね。あんまり聖書の中でイエス様って誰かが誰かのことを言ってる場面って見かけない気がするんですよ。あんまり印象にないんですね。でまあ、もともとどういう言葉なのかなと思ってちょっと調べてみましたけれども、まあ、あのそのまんまの、まあ、日本語だと様がつくんだけど、様がつかない、イエスって呼んでるわけですよね。で、まあ、英語だったらジーザースってことですよね。ジーザースっていうふうに叫んでいるんです。でも、まあ、日本語だと全部ね、様がついてるんですよね。まあ、多分この人たちの心情もおもんばかってそういうふうな表現をしてるんじゃないかなと思います。でそこまで調べて私がはたと気づいたのは何かというと、あ、そうか、そもそも聖書の中ではあんまりイエス様に対してイエス様ってそもそも名前呼んでる場面あんまないんだなって思ったんですね。そんなにイエス様にイエスって名前を呼んで呼びかけているっていうシーンは出てこないんですよ。まあ、だから私はですね、このイエス様っていうところを見て、あ、珍しいなと思って気になったんだなっていうふうに思いました。で言いたいことは何かっていうと、この10人のね、苦しい人々は他ならぬイエス様に助けを求めて叫んだということなんですね。イエス様って呼んで憐れんでくださいって言ったということです。皆さんは、最近イエス様って叫びましたか？あるいは呼びかけたでしょうか？イエス様って呼びかけているかということを考えてみると、実際問題どうでしょうか。私はですね、昔はあんまりだったんですよね。イエス様って呼びかけて祈ることってあんまりなかった印象があります。神様ですよね、天の父なる神様とかね、主よともあんまり言わなかったですね。名前っていうよりは神様って、父なる神様、天の父なる神様って、まあ、そういうふうに呼んでいたなって思うんです。これはなんか私の育ちにも影響があるかなと思って、まあ、何度か話してますけれども、私子供の時病弱だったので、まあ両親はクリスチャンでしたから祈ることは教えてくれていて、神様のことも知っていたので、まあ、病床でよく祈ってたわけですよね。だから幼い、私は、神様って病床でね、祈る相手として非常に心強い、まあ、本当に小さい頃よくしてくれた神様って今もですけど、そういうイメージがあるわけです。だから私は神様に対してすごく親しみがあった。でもイエス様ってなるかっていうと、そんなになんかこう個人的にこうイエス様っていうイメージじゃなかったんですよね。今となったら同じ方だって分かってるんですよ。 だけどその私にとって の, その子供の幼い時から若い時までのイエス様っていうのはどっちかというと神様がしてくれたことっていうイメージだったんですよ。神様がイエス様を通して私を救ってくれたとかね、あの私のね信頼していて私のことを大事にしてくれている神様がイエス様を与えてくれたんだって、まあ、こういう認識の仕方だったので、まあちょっと語弊があるけれども同じ方だってまあ頭的には認識してるんですよ。だけど神様がいて、でまあおまけがちょっと言い過ぎだな、まあ、イエス様とか聖霊なる神様とか概念としては分かるけど、まあ、ちょっとなんかそういったこう若干ニュアンスがあったんです、自分の中で。正直言ってでも、まあ、気になってですね、三位一体の神様って言うわけじゃないですか聖書だと。だからどうなのかなって思って、まあ、自分のこの認識は合ってんだろうかって、牧師のところに行って質問があるんですけど、父子聖霊の神様ってね、三位一体の神様聖書に出てくるけど、まあ、実際問題として、どうなのか、まあ、どこに集中して、ね、考えるべきなのかって言ったら、まあ、即答で、まあ、それはイエス様だって答えられたんですよね。それは僕にとってなんかすごくこう衝撃っていうかね、はっそうなのってなったんですよ。でまあ続けて、曰く、聖書は突き詰めて言えばイエス様について書いてあるんだって、イエス様のことを言いたいんだって、だからイエス様なんだって、まあ、こういうふうに言われたんですよね。でまあまあもちろん向こうも私の認識はちゃんと分かってるから、もちろん父なる神様聖霊なる神様同じ方ですよ。だからどれが大事でどれが大事じゃないなんてことはないんだけど、どこに一番注目って言ったらそれイエス様なんだって言われて、逆に言えばね、イエス様分かると父なる神様も聖霊なる神様も分かるって、なるほどって思って、まあ、それからちょっと意識的にあイエス様なんだなって思って祈ったり聖書を読んだりするようになりました。でそうしたらですね、変わっていったんですよね。ものすごく私の信仰が、まあ良い意味でこう作り変えられていったなというふうな、感覚があります。もうぐっとイエス様との距離が、まあ、今まで神様がいてね、おまけみたいな感じで捉えていたイエス様がぎゅーってこう同じ種として私の前に近づいてきてくれたんですよね。これ私にとってすごく新鮮なことでした。なかなか話しちゃいましたけれども、言いたいことは私たちの信仰というのは詰まるところこのイエス様との関係なんだって、イエス様と関係が深まっていくことが私たちの信仰なんだということなんですね。さっきも聞きましたけど、皆さんはイエス様って呼びかけてるでしょうか。まあ、ぜひ、今日からね、神様でもいいんですけど、祈り始めはね神様でいいんですけども、ぜひイエス様って、あイエス様なんだなって、この私が呼びかけてる主はイエス様なんだなって、まあ、そう思って、祈ってほしいなと思います。呼びかけてみてほしいなと思います。今日この読んでるこの10人の人たちがイエス様って言ったように、私たちもイエス様って呼んで、まあ、どんどん仲良くなっていきたいなと思います。はい、じゃあ次いきます。今度は14節をご一緒に読んでみましょう。14節を一緒に読みます。いきます、せーの。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。はい、こういうふうに言っています。この彼らの叫びに対してイエス様はちゃんと応答してくれたんですよね。でどういう応答だったかというと、これがびっくりで、祭司たちのところに行って体を見せなさいだけだったんですね。でこの祭司たちが判定者なんですよ。これはね間違いないんですね。祭司たちが、まあ、お医者さんのように診断をして、あ確かに癒されているね、だから これからこの人たちはもう重い皮膚病の人じゃなくて清い人なので元の生活に戻れますって、その、まあ、決定者はこう祭司であるわけです。でそこに行けというふうにイエス様は言われた。で特に注目したいポイントは何かといいますと、彼らはそこへ行く途中で清くされたということですね。まあ、言ってみれば順番が逆だっていうことなんです。普通に考える私たちの順番と、これがその信仰の大事なポイントだっていうことですね。要は彼らはイエス様がじゃあ癒そうって言ったからその場で癒されて、じゃあ祭司のところ行きなさいって言われたんじゃないんです。そうじゃなくて、祭司のところに行って体を見せなさいって言われたから、じゃあ行くかって言って行く途中で清くなっていることに、治っていることに気づいたんです。これは大きい違いですよね。 で何しろさっきから言っている通り、旧約聖書の祭司の話のところ見てみて分かることは、治ってないのに言っちゃダメなんですよ。だって言ってる通り、あなたはその病気だって判定されてるんだから、近づいちゃいけないんだから、その人里のところ行っちゃいけないんだから、行っちゃいけないんですよ。言っちゃいけないことをイエス様は言ってるんです。この場面では、この瞬間にはやっちゃいけないことを言われてるんですよね。だけど彼らは、あ、じゃあイエス様がそう言ってくれたんだから行ってみようって信じたんですよね。だからね、きっと大丈夫なはずだって言って、まだそのタイミングでは病気だったけど走り出したんですよね。まあ、歩き出したのかもしれないけど向かったんです。そしたら確かに癒された、まあ、これが起きた出来事ですね。まずイエス様の言葉を信じて従ってみた、その時主の御業がその身に起きた、これがこの出来事ですよね。そしてまた私たちに語られているメッセージだと思います。イエス様は私たちに語りかける、その時に私たちは応答することができる。そして応答する時に主の御業は私たちのうちに起こる、これをぜひ覚えたいと思うんです。でちょっと誤解のないために確認しておきたいことは、今日この後続き読んでいくと最後の19節のところで、治されて戻ってきた人がイエス様のところに来ると、イエス様は最後にですね、あなたの信仰があなたを救ったっていうんですね。でこう読むとまあ、例えば学校の勉強とかではね、文章の最後に結論が来るとか言って習っちゃいますから、じゃあこれが結論かってなっちゃうんですけどそうするとね、あ、この人の信仰が立派だったから救われたんだなになっちゃうわけですよ。でもそうじゃないんです。そうじゃないということをちょっとまず先に断っておきたいと思うんですね。でそう考えちゃうと、この人が心の強さだよね、信じる心の強さが強かったからこの人は癒されたんだなって話になっちゃうわけじゃないですか。でもそういうことではないんですね。信仰っていうのは信じる心の強度ではないです。これはすごく重要なことだと思います。これこの間も言ったと思いますけれども、信じる心の強さは日によって変わるんです。私たちはものすごく弱い存在なので、ある日は強く信じてるし、ある日はすごく弱く信じてるし、ある日はなくなっちゃったんじゃないのって思ったりするぐらいひどくなる。そうじゃなくて、大事なのは信じる相手だっていうことですね。まあよくこう似て非なるものとしてね、言葉で説明しているのは信心っていう言葉と信仰っていう言葉の違いですね。まあ、私たちは文化的にね、信心がすごく大事だって思われている文化に育っていますね。つまり信じる心の強さが大事なんだって、信じればそうなるって思っちゃってるというとちょっと語弊がありますけれども、思ってるところがあるって。でもそれ結局その人の話なんですよね。その人の強さの話になるって。じゃあ信じる力が弱かったらダメなんですかって、お前の信じる力が弱いからダメなんだってなるんですかって、そうじゃないんですよね。だってその心の強さだって神様が一人一人にまず与えているもので、また育った環境とか置かれた状況とか、それによってだって十分変わっていくわけですよね。ひどい、こう抑圧されている、ね、ところでどうして、自由に、ね、信じることができる人たちと同じ条件だと思って比べることができるでしょうか。それが私たちの変わりやすい心の部分ですよ。だから信心の話は聖書はしているんじゃないって、そうじゃなくて信仰なんだって。信仰とは信じる心じゃなくて信じて仰ぐことだということですよね。仰ぐ相手がどなたなのかって、その相手が力がある方ならば、本当にそれができる方ならば、そう信じたならそうなるって、そのことを言っているわけですよね。だここであなたの信仰があなたを救ったって、これはあなたの信心があなたを救ったんじゃなくて、あなたが確かに私に信頼して私を仰いだから神はあなたに応えた、私はあなたに応えたって、まあ、そう言っているわけですよね。イエス様に信頼する信仰、これにイエス様も応えてくださるということです。まあ、ここから分かることがいくつかありますね。 まず第一に心に留めたいことは、今言った通りですけれども、私たちは誰を仰いでいるのか、イエス様って呼びましょうと言いましたけれども、まさにこのイエス様ですよ。その父なる神様、同じ主ですよ。この方を私たちは仰いで、そしてこの方に信頼するんだって、このことを語っているわけですね。またもう一つは、この出来事を通して分かることは、信仰っていうのは一方通行ではないってことですね。で、信じて仰ぐっていうと、どうしてもね、向こうの方にいるご立派な方がいて、私たちはこう遠くからね、はーって憧れの目で見ているみたいな、そんなイメージになっちゃうんですけど、この主は、このイエス様は違うんですよね。もうクリスマスの時に繰り返し言いましたけれども、私たちより惨めなところに生まれてくださる方、私たちより下まで下ってきてくださる方ですよ。だから信じて仰ぐんだけど、本来はそこにいる方がここにいるんですよね。これがイエス様だということですね。で、この方は私たちとやり取りすることを望んでおられる。私たちとたまに交わせんじゃなくて、本当にコミュニケーションをとって共に歩むことを望んでおられるということですね。だから行って最初のところに体を見せておいでっていうわけですよね。そして、この後一人が戻ってきた時、それを喜んで迎えるわけですよね。彼らは憐れんでくださいって言った。イエス様は行って見せなさいって言った。彼らは行った。そしたら主は癒された。そしてまた戻ってきてって、このやり取りが続いていくわけですね。私たちの信仰は一方通行じゃない。イエス様があなたと共に歩んでくれて、あなたと関わってくださる、その信仰なんだということですね。ですからイエス様とやり取りしましょう。イエス様って呼びかけて、呼びかけたらきっとイエス様から返事がありますね。この聖書の御言葉で語られていること、今日今あなたの中に促されていることや感じていること、思っていること、その一つ一つにまた答えていきましょう。特にまた御言葉を通して、こうしなさいって、こうだよねって言われたことがあったら、それにまた祈りの中で答えて、また従っていく。彼ら10人がしたように、じゃあそうしようってしていく、そういうふうでありたいと思います。ぜひイエス様とやり取りして仲良くなっていきましょう。じゃあ最後いきます。今度は15節から19節のところをご一緒に読んでいきたいと思います。15から19をご一緒に読んでいきましょう。いきます。せーの。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人のほかに神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。はい、このように言っています。行ったんですね、10人は。そして、癒されたんですよ。10人ともね、1人しか帰ってこなかったけど、他の9人も癒されてるんです。幸いなことですね、イエス様に信頼したので。でも癒されたって分かって戻ってきたのは1人だけでしたね。残念だけど、このサマリア人の人が1人戻ってきて、賛美しながら帰ってきた。そしてイエス様の前にひれ伏して、あなたが癒してくださったって、そういうふうに賛美を捧げたわけですね。ここでイエス様のところに来た彼はですね、足元にひれ伏したってこういうふうに言っています。ひれ伏すという言葉は、他のところだと礼拝をするって訳される言葉でもありますね。だから彼の態度はね、イエス様に対しての信仰がどうはっきりと明確になったかってことをよく表してますね。で、対比されるのは13節の彼らの言葉ですよ。13節、なんて言ってましたか。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいって言ってるんですよね。だ、この時点で彼らは、イエス様のことを別に主だとまでは思ってないですよね。先生と思ってるんですよね。あの立派な偉い、先生が私たちを神様の力で治してくれるんじゃないかって、そう思ったから、イエス様、先生、憐れんでくださいって言ったんですよね。でもこの戻ってきた彼はもうそういう認識じゃなくなってたんですよね。だって信じて向かってみたら、誰もどうしようもできないはずの病気が 完全に一瞬で黄色くなってたんだから、これは奇跡ですよ、主の御業ですよ。だから戻ってきてイエス様の前にひれ伏さざるを得なかったわけですよね。ああ主だって、もう先生というにはもうそれでは足りなすぎるって、ああ主よって、まあ、そう思ってひれ伏して感謝を捧げたということですね。ここで、まあ、短い時間だけれども、この出来事を通して彼は先生って思いからイエス様は主なんだって、その信仰に変わっていっているんですよね。まあ、特にその上で注目したいところは、さっきも言った通り、あなたの信仰があなたを救ったということです。でじゃあ救いとは一体何でしょうか。彼は救われたんですよね。でも急に戻ってこなかったんですけど、まあ、彼らもある意味では救われてますよね、部分的にはね。まあ、なんでかというと病気からは救われてるわけじゃないですか。だからそういう意味では救われて、でも戻ってきた彼はイエス様からあなたは救われたって言われるわけですよね。そこにはどんな違いがあるでしょうか。彼が受け取ったのは単なる体の癒しだけじゃなかったということですね。私たちは心と体と、そして神様から吹き込まれた命である霊によって生きている。これが聖書が語っているところですね。イエス様は彼の体を癒しただけじゃなくて、その心もそして霊も存在そのものも癒したということですよね。彼のそのなんて言ったらいいんでしょうか、彼自身が癒されたんですよね。彼の存在そのものが回復をしたんですよね。ありとあらゆるものが彼の中で回復していったんですよね。ある意味で彼はね、病気から癒されたから社会復帰もするって、その村の人たちにも迎え入れられる、関係も回復していくし、また当然心も回復しますね。今まで私は汚れたものですって叫びながら生きなきゃいけなかったって、どんなにかその自分の価値はないと、突きつけられたでしょうか。でもその自分の存在がね、もう一度回復していった。そして何より私たちのこのイエス様を主と信じる信仰が与えるものは何ですか。それは永遠の命の約束ですよね。死の先にまで命がある。だから完全な存在の保証ですよね。完全にあなたはもう滅びることがないって、たとえどんなことがあろうともあなたは絶対になくならないって、そういう保証を与えられた。本当の救いですよね。全く救いが彼に与えられたって、そのこの瞬間ですよね。本当に劇的な場面だと思います。さあここから私たちが受け取りたいことは何でしょうか。まず一つはですね、まあ、彼のようにね、求めたならば、受け取ったならば、また神様のもとに戻って喜びを捧げましょうということですね。結構ないですか、皆さんもお祈りするってなるとね、大体私たち願う祈りが多くなるじゃないですか。違うとは言わせませんよ私もそうですし、みんなそうだと思いますね。まあ、賛美の祈りとかね、感謝の祈りとかたくさんありますけど、大抵で祈るってなるとね、ああしてくださいこうしてくださいって私もなります。8割方そうなったりしちゃうんですよね、どうしてもね。でも実際神様答えてくださることが本当にありますね。皆さんはたくさんそれを経験していると思いますし、私は、ね、皆さんと一緒に教会生活をしている中でいくつもその話を聞いて、あ本当に神様おられるなって自分で感じるだけじゃなくてね、皆さんを通しても感じます。でも大事なのはその時に神様のところに行って感謝するということですよね。それやっぱり大事だなと思います。で意外と、まあ、私ね、まあ、自分のこともそうですけれども、まあ、これこうですって神様にね祈ってたんですけれども、本当にね、その通りだったりとか、あるいはそれ以上にね神様が祝福して答えてくれた時にラッキーって言うんですよねやったぜって言ってそれで終わっちゃうということがあったりする。あれ祈ってたはずなのにもうすっかり忘れちゃって、ああうまくいったうまくいったって全部解決したからよかったよかったってあんなに言ってたくせにって、もう自分で言いたくなりますけれども、まあ、そういうところがあるということですよね。でもこの良いね、この一人のサマリア人の人にちゃんと習いたいと思いますね。祈ったじゃんあなた、そしてそうなったじゃん。それはいろんなことが起きてそうなったかもしれないけど、それ全部神様の恵みでしょって。だってこの世界を作られたのは神様で、全てを治めておられる神様なんだから、あなたに起きたその恵みは 確かに神様の御業でしょって言えるわけですよね。ですから、あ、本当に神様の恵みでしたって言って、またね、その、祈りが答えられた時は感謝を持って神様を礼拝したいと思いますね。結びつけていくって結構大事だと思うんです。あの、私たちの、ね、生きている時のたくさんの恵みはもう全部イエス様から来てるわけですから、あ、そうだよなって、あの、感謝できるようになるといいですよね。また第2に、その救いの、ね、全部を受け取るということ大事ですね。他の9人たちは、まあ、確かに病気治ったんですけれども、あ、でもその救いだけ受け取って帰っていっちゃったけど、もったいないもったいない、もう本当にそれは実は一部です。もう彼らにとっては生涯にとって一番重要なことであるのは分かります。それは本当に大事なんですよ。だけどもっとすごいものを本当は与えられているって、それはあなたのその存在のすべてをちゃんと保証してくださる、与えてくださる神様の救いなんだって、命なんだって、そのこと全部を余さず受け取ってるかなって確認してみて、受け取れますから。そう、受け取り方簡単です。受け取りますって言うだけです、神様にね。ですから、信じて受け取りますって、そういうふうにしたいと思います。そして第3に、最後に、それを礼拝にしましょうって、礼拝するものになりましょうって。それをどう表すんですか、私たちは。もうこの人がやってる通りですよね。イエス様の前にひれ伏す、まあ、私たちはね、あんまりスタイル的にひれ伏すスタイルで礼拝しないけれども、でも心はひれ伏すですね。ああ、神様本当に嬉しいなって、すごいなって、まあ、そういうふうに賛美と感謝を持ってイエス様を礼拝する、そこにまた戻っていきたいと思います。私たちの信仰は、まあ、これもまた突き詰めて言えば、まあ、イエス様との関係だって言いました。もう一つ、私たちの信仰は何ですか？それは礼拝する信仰ですね。突き詰めて言えば、私たち の, あの信仰生活というのは礼拝なんですよ。もちろん共同体の礼拝ですね。こうして共に礼拝すること、そして、あなた方の体を備え物としてね、生きた聖なる備え物として神様に捧げなさいって聖書の中では言われてますね。それは別になんか自分の身を犠牲にしなさいって言ってるんじゃなくて、あなたの生活のすべてがね、神様と共に歩む礼拝なんだよって、そういうふうにして歩んでいきたいですね。礼拝する信仰、自分の礼拝の中で生きることもそうだし、また共同体で共に礼拝することもそうだし、まあ、そうやって、この信仰生活を私たちはこれからも歩んでいきたいなって、そういうふうに思います。イエス様って一緒に礼拝していきましょう。はい、では、いつもの通り、御言葉の時を閉じてしばらく祈る時間をそれぞれに持ちたいと思います。今日は、この癒しの御業のところを通して、私たちがイエス様って呼びかけることを改めて覚えました。ぜひイエス様って呼びかけていきましょう。また、イエス様とやり取りをしていきましょう。その中で、語られていることに応答していきたいと思いますね。ぜひ素直に従っていきましょう。そして、その中でイエス様が主だって分かっていきますから、その時はいつも礼拝に立ち返りましょう。そしてイエス様を賛美して共に歩んでいきたいと思います。他にもどうぞ何でも結構です。今神様があなたに何かを伝えようとしていることがあったら、それぜひ答えていただきたいと思います。じゃあしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちの祈りに応えてくださる方であること、心から感謝します。また応えた時に、またあなたが応えてくださって、本当にあなたが主であることを教えてくださることを心から感謝します。どうぞ今それぞれに祈りました、あなたがこの応答にもまた応えてくださって、 ますますあなたが主であることを知るものとならせてください。そしてすべての賛美と栄光をまたあなたにお返しするものとならせてください。あなたに与えられている命と平和と癒しとすべての良きもので、またあなたを賛美し礼拝するものとならせてください。皆さんお一人お一人の祈りに合わせます。この一週もイエス様がこの場所から共に歩み出して共に歩んでください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。